たおやかインターネット放送がお送りするメモリーミュージック、こんにちは。メモリーミュージックのナビゲーターを務めます加藤優子です。今回は初めに2016年4月に起こった熊本の地震で被害の出た熊本城の瓦の話を、1596年慶長元年9月1日に豊後地方でマグニチュード 7.0 前後の地震が発生。この地震から4日後の9月5日、今度は畿内でマグニチュード 7.5 前後の内陸直下地震が発生しました。地震の直後、加藤清正が300人の守兵を連れて秀吉のもとに登場し、城門を固めるとともに救助活動を行い治安の維持に当たりました。慶長伏見地震とも呼ばれているこの地震は、活断層の発掘調査から有馬・高槻断層系の活動によるものと分かっています。今回被害のあった熊本城は加藤清正が築城した城です。天守閣の瓦は落ちなければならなかった。熊本城の瓦は瓦を固定せず、地震が起きた際は屋根の瓦を落とすことによって建物自体を軽くして倒壊しないようにするという先人の知恵で、瓦屋根が倒壊しやすくなったのは建築法が改正されて瓦は落ちないようにとなってからとのことです。それではここで曲を紹介します。ネットで紹介されている曲です。曲名は柏木。お聴きください。 はゲストにお招きしている日本社会福祉士会のくずやさんと天白ディプリ代表の田中さんにボランティアについてお話を伺いたいと思います。熊本地震でボランティアの方がたくさん参加されています。熊本でのボランティア活動の話をくずやさんに伺いたいと思います。
はい、皆さんこんにちは。熊本の地震で、ね、大変たくさんの方亡くなられて今も、生活の方が、大変な状況であるということも本当お見舞い申し上げたいと思います。まあ、今熊本の地震の、まあ、ボランティアというふうに言いますと、まあ特に私がイメージしているのが募金活動というものがあるんですけども、加藤さん他に何か活動としてイメージされているものってあります？
物資を送るとか、
はいはい、
よく聞きますよね。
そうですね。なんか高校の避難所の方で SOS っていう字が書かれていて、たくさんの物資が送られてきたっていう話も、聞いていたりしますよね。まあそういう物を送る、お金を送るというものも結構あったりします。まあ私の考えとしてはまずこれが私たちのできるボランティア活動なのかなというふうに思っています。ただまあ物資の方はね、田中さん、物資の方っていうとただ物を送ればいいっていうことになると熊本でも起きてたんですけど、配送された荷物が実は九州に入る前に滞留してしまっているっていうこともありましたよね。はい、ね、その辺田中さんどうですか？なぜその物が滞留していたかっていうところについてなんかお詳しそうですけど、なんか教えていただくことできますか？
もういつも何ですか、震災とか大きい災害が起きると、うん、救援物資を送りたいという人はたくさんいるんですけども、地元が欲しいもの、いらないものが、情報がうまく回ってないと、大量にこう送られてくると。で、例えば軍手とかそういうものでも、一つの企業さんが、すごく大量に一度に送っちゃうんですね。で、民間の人はもっといけないのは、家にあるものを単品で送っちゃう。
単品で
。
それ、ちっちゃな、ちっちゃな箱で。
例えば、下着だったら、下着1枚だけとか。
1枚だけ、
うん、
おお、
うん。
またありましたですね、阪神・淡路の時、使用済みの下着結構送られてて。
ダメだって言いますよ、っていうか嫌ですよね、もらっても。1人が1日過ごすのに、2リットルのペットボトルが3本いるみたいなことを言ってると、1人で1日過ごそうと思って3本持っていく、家族3人いたら9本いる、どう持っていくんだって思いますけどね。
ね、そんでね、3本のペットボトルだけ場所取るんですよね。
そうですね。
ね、そうなんですよ。ね、何でも水いるんですよね。
そうですよね。
だから水の確保ってすごく大切で、うん、だからこそやっぱりその避難所になる場所であるとかですね、うん、災害ボランティアセンターになる場所とか、そういったような公共性の高いところについては耐震水素を置いておくべきかなというのはいつも思うんですね。
そうですね。
で、水は、ね、非常に重いんでご高齢の方にも負担が大きいですね。で、水以外のものを持っていかなきゃいけないんですよ ね。
そうですね。
懐中電灯とか食事だとかですね、うん、あと下着類とかですね、うん、あと病気されている方はお薬とかです ね、出し始めたら埋居にいとまがないぐらいのものを持っていって、うん、その後水をじゃあもう水を加えて持っていくかっていうとそんな余裕もないし、今回熊本地震でも表現は悪いですけど気象庁はそう言ってませんが、関連地震を含めると、火山活動で例えると群発地震的な感覚でですね、いつ収まるんだろうっていう状態です。だからもう逃げるんだったらすぐ逃げなきゃなって、地震が移りました、逃げなきゃって言ったらもう一回余震来ました、それも大規模な余震でしたと、もう木の実木のまましかないな、家で物探して余裕はないですよ ね、
ないですね。
どこから逃げていくか、どう逃げていくかっていうのは頭いっぱいですよね。
そうですよね。まず玄関が埋まってたら、玄関から逃げれなかったらどっか違う口から出なきゃみたいな、
でまず避難所に行けばなんとかなるっていうのを信じるんですね。
うん、
実はそういうですねバイアスっていうんですけど、人って心の中でどこかが安心、どこか行けば安心だってあらかじめ作って行動する、そういう習性があるもんですから、この災害時の安心バイアスみたいなものがかかるんですね、心の中で。だから避難所まず行けと、 そこは熊本地震の避難所はね、今回すごく勉強になりました。建物がもうやっぱり余震も多いのと、1回目の地震も震度7でしたから、あのね、あの、宇城市でしたっけ、あの市役所がね、倒壊危険になっちゃった、ね、災害本部が倒壊危険があったとか、体育館が亀裂が入ってる可能性があるからって、あの、安全確認しなきゃ中に入れないって言って、偶然に雨降ってなかったですけど外に見えましたよね。
ありましたね。
で、僕ツイッターとか インターネットにチャンネルとか拝見したら、中に入れてやれよとか、雨降ったらどうするんだとかって言ってたり、あと、あの在京テレビ局ですね、それでも建物の中入れないのかって、あのアナウンサーとか解説の人はかわいそうですねって言っているのも聞いたんですね。ところがですね、被災者心理を考えたり、地元の、あの行政の方の気持ちはよくわかります。建物の中の方が危険だという判断なんですね。
で、外です。ちょっとドキドキしますよね。いつ壊れるかわかんないところが、確かに雨はしのいでくれるかもしれないけど、倒れてきた時に逃げれない、でしかも中に人がいっぱいいたら、入り口がこう詰めて余計に逃げれなくって、そこで死んでしまうかもしれないと思ったら怖いですね。です
やっぱり二次災害のリスクを考えると外の方が安全、ところが救援物資というか、その避難してきた人たち の、 あの、まあ、生活をあのサポートするものはどこにあるかって、建物の中にあったりしますよ ね、
そうですね。
で、外に出さなきゃいけない、命からがら、それも余震いつ起きるかから、天井が落ちてくるかもしれない、そんな危ない気持ちの中で、物の出しをしなきゃいけない。で、避難所に集まれた方、避難所に着けば大丈夫だと思い込まれている、というようなところです。で、やっぱり大事なのは、まず熊本の地震でまず最初に始まったボランティアは、実は住民同士ですね。避難所の運営に関する助け合いとか、外にいらっしゃるから身を寄せ合って温め合うとか、もうテレビでご覧になってた方、まあ、って言いながらもう夜通し見てなきゃいけなかったです。夜の9時頃の災害でした。もう僕も一睡もせずにずっとテレビに釘付けでしたけども、あのやはり身を寄せ合って温め合って、ないものがない中でやってる。で、実は家に帰って取りに行かれてる方とかね、ご高齢の方がゆっくり避難されてきているとかもあったり、で、お手洗いの確保ができない、ね、災害用のトイレの設置も進んできました。あのみんなの教訓が生かされてマンホールトイレあったようですが、あのやはりそのバリアフリーの環境のことを考え、建物内のトイレを使いたくなる、でも水が止まってるとか、安全性の問題とかあったりということで、非常に ご高齢の方とか障害のおありの方は相当ご苦労されてた。で、家の方が安全という判断につながっていくか、車中泊につながっていくかということで、いまだに車中泊が続いているというのは、そういったようなことがあるのかなというふうにも思っていてですね、
今回すごいなんか車中泊っていうのがすっごいなんか聞きますね。
そうなんですよね。あの田中さん多いですよね、今回車中泊の方が。
もう車がね、増えてるのは事実、
はい、
だからあの例えば名古屋市で起きても、あの特に都市部はあの避難所に入れる人が少ないんですよね。だいたい名古屋市にある、避難所、人口のどのくらいが入れると思います？何パーセント？
全員は入れないんですよね。
だいたい11%。
少ないですね。
そうです。100人いたら11人しか避難所に入れないんです。ということは、それ以外の人は、すべて外なんです。
外ですか。
そう。で、行政は避難指示を出したら、
はい、
避難してください。
はい、
ね、と皆さん避難所行きますよね。
はい、ね、
で、先ほども話があったけども、建物まだ安全性は確認できてないから、だいたい入れてもらえないです。
あ、もうその時点で安全性を確認してからじゃないと入れないんですか？
そうです。
というルールになってますよね。
危険度判定士というのが、
はい、
全国にいまして、その人たちが、建物をチェックする。
はい、
で、この建物は安全だよと言った時点でやっと中に入れる。
それはもう政府とかがもう避難してくださいっていう前から、その人たちは あのちゃんとチェックし始めてくれてるんですかね、言われてからなんですかね。
もうあの行政が、そういう人たちに依頼してやってもらうわけだから、うんうん、その人たちが勝手に動くわけでも、
そういうわけではないんですよ、
ね、そうそう、う
ん、
でもまあ一応避難所でになる予定の場所があって、うん、で自分はここに避難する想定をしてるから、私が応急危険度判定を行うというような心づもりのある住民さんはいらっしゃることはなってるんですけど、うん、絶対いるわけじゃないですよね。その力のある方、知識のある方が絶対いらっしゃるわけではない、うん、はい、だからまあ行政の指示によって動く避難所もあれば、もう自ら確認してくださるとかありますけど、でも実は発災してからじゃないと、あの地震が移ってからじゃないと危険がどうか確認しようがないですよね。
そうですよね。
地震の結果を確認するんですよね。でもその間にあの近くの方は避難されてきてますよね。
そうですよね。
で開けろってやってるわけですよね、うん、ちょっと待てよって言ったら、なんで待たせるんやってトラブルになる可能性もありますよね。
早くそのもう建物がその避難所っていうものはもうやっぱり安全だと思っているから、
いつでも空いてるって思いますよね、
うん、だからもう避難してくださいって言われたら、もうそこに行ったらやっぱ助かるんだって思いますね。
で大雨はね、事前に避難所の準備できるんですよ。雲がやってきます。このあと何ミリの雨が降ります、はいはい、何時まで降ります、
うん、
ある程度その地震以外の大気の変動による災害は想定できるんですね。
そう
ですね。ということは事前に避難所開いておけますね、うん、で安全箇所と安全でない箇所を確かめておいて、ここには人入れて、ここは人入れないでおこうってできません。地震は違うんですね。
そうですね。
起きてからの確認が全てなんですね、はい、でどう壊れてるかも想像つかないんですね。
そうですよね。地震でこう歪んで建物がちょっと外れてたりとかするのは地震が起こってからになりますもんね。
面で雨が降ったりしますよね、あの大気変動の場合、うん、はい、ところが地震って面で起きないですね。断層で起きますね。どこが先にひび入るかですよね。
あー、断層もいっぱい種類があるから。
そうです。
A か B か C かの起きる場所によってまた変わってくるってことですね。
でチョコレートとかって折ったりするじゃないか、はい、あれくぼみがあれば折れますよね、
はい、
で力加える場所によって折れ方想像しますよね、
はい、
地震ってどこから力が入るかっていうのは特に直下型なのでわからないですね。で地面の奥底から起きていることです。でまた阿蘇みたいな今回起きた地域は火山地域ですからね、はい、マグマの動きも一緒になって断層を動かしている可能性ありますし、断層がビビビって動いて実はマグマが動いたから、実は直下型地震として表面箇所だけの可能性があって、これから分かっていくことなんですよ。火山との関連性とかだとするとね、どう揺れてるか分からないというか、建物の壊れ方はもうその時その時なんで。
そうですね。
だから避難所すぐ OK っていうわけいかないですよね。で入れて怪我したり亡くなった方いたらそれこそ問題ですよね。だから外が一番安全という判断は賢明なんです。ところが外に避難させられることを想定したものを持ってこないですよね、住民の方って。
建物に入れると思ってますね。
と思ってますよね、
はい、
ただそこにも大きなズレがあるのかなと思います。
実際阪神の時でも、うん、東日本でも、余震がその後、うん、ひどくて、うん、余震があると、うん、絶対あの建物の中怖いんですよね、うん、人間ってその、うん、電灯が揺れただけで恐怖感感じるんですよね。
もう自分の家の中にいても、
そうそう、
もう家のこう家なりではないんですけど、うん、家がまずミシミシっていうか、こう、うん、カタカタなんか物が揺れる音がすると、うん、あ、地震が来るって分かりますから、うん、何かやっぱ自分以外のものが揺れてる音とか見えるものが敏感になりますね、
うん、そうなんですよね。
だから当日はまずその避難所の中に入れないもんだと最初から思っておけばいい。
あ、そういう思いであれば、
うん、そうそうそう、とにかくあの、うん、余震がない地震ってないんですね。
今回はゲストにくず屋さんと田中さんを招きしてお話を伺いました。次回も引き続きお話を伺いたいと思います。それでは次回もお楽しみに。